説教、手を置いて、宍戸元雄牧師。
今日の説教の結論はですね、このルカ福音書の4章の40節にある言葉、日が暮れるといろいろな病気で苦しむ人々を抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された、そう記されております。ここで、イエス様の手というこの言葉は複数形で、になっていると学者は説明しておりまして、ある訳はこのところこういうふうに書いています。イエスはその一人一人に両手を置いて人々を癒していた、複数形というところから、これは片方じゃなくて両手を置いたんだというふうに訳してるんですね。イエス様の手には、今日の医療、技術的な面もあったのではないかと思います。ヨハネ福音書には、生まれつき目の見えない盲人が癒される記事が、このヨハネ伝に書いてあります、ね。そこでは、イエスは地上に唾をし、唾を吐いてですね、もう泥をこねたと書いた。そしてその人の目に塗られた。イエスはシロアムの池に行って目を洗いなさいと言われた。盲人はその通りにする、した。すると見えるようになって帰ってきた。このことは今日の医療とは直結することには、距離があるかと思うんですけれども、しかし今日の世界もまたさまざまな病のために苦しむ多くの人がいることは事実であります。新しいこのがんの治療方法もですね、日本人の学者によって、医者によって、その発見されつつあると、開発されつつあるということを聞きました。痛み苦しんでいる人々に、そういう患者に癒しをもたらすということは、実はイエス・キリストの御業を継承していく大変大事な働きであります。特にキリスト者の医者の方々はですね、これは自分が成していることは、実はキリストの御業を受け継いでいる、そういう働きだということをよくご理解いただきたいというふうに思います。このようなこの技術的な医療的な面ですねがあります。しかしもう一つ、キリストの手には神の平安と神の祝福を与えていく霊的なこの働きがあった。この両手がイエス・キリストによって苦しんでいる一人一人の上に置かれたというのであります。今日の読まれました聖書にはですね、2つの、この病について、この聖書は大変病についてのですね、癒しということについてもたくさん書いてあります。たくさんの病気のことが書いてありますが、今日のところではですね、2つの事例を記しております。第1はこのイエス様が安息日にカファルナウムの街道で聖書を読み、そしてそのことについてですね、教えをなされていた時に、そのカファルナウムの街道の中にですね、この一人のこの男が、悪霊に取りつかれた男がいたというんですね。そして 突然にその街道にいた男がですね、イエス様がこの聖書のお話をしているときに突然叫び出すということが起こったと言うんですね。まあ、今でも礼拝中にですね、説教中にですね、質問なんて言ってですね、言うことをなさる、まあ、私は幸い経験はないんですけども、びっくりしますよね、そんなこと言われますとですね。そういう男が立ち上がってですね、こう言った。で、何と書いてあるかというと、ここにですね、これが33節ですかね、街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて大声で叫んだっていうわけですね。で、このところをリビングバイブルっていうのを読んでみますと、ね、こんなふうに訳されてるんですね。やいやい、ナザレのイエス、俺たちを滅ぼしに来たんだろうが、正体を分かっている、お前は神の聖者だ、そんなことを言ったっていうんですね。イエス様はそれ以上のことは言わせず、その時にこう言われた。それが35節に書いてますね。黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに、まあ、出て行ったと書いてます。悪霊はこの男を人々の中に投げ倒し、しかし何の傷も負わせずに、まあ、出て行ったっていうんですね。まあ、現実にはこの男がですね、悪霊が出て行ったと書いてあるんですけども、現実にはこの男がこのイエスに向かって大声を上げたんだろうと思うんですよね。今言ったようなことを言った。まさにイエス様はこの男に働いている、この男に向かって語ったっていうんですけども、この男を支配している悪霊に向かって語ったというふうに考えられますね。悪霊に対してお叱りになり、黙れと命じたという、まあ、直接的にはこの男だったんですけど、その男に働いている悪霊に向かって行ったということであります。そしてこの叱ったというこの言葉はですね、実はこのもう少し後の8章の24節のところで、少しあの後の方ですけれども、こういう場面が書いてあるんですね。イエス様と弟子たちが乗った船が突然の嵐に、暴風に襲われる。突然の風が吹いてきて、船は水をかぶって弟子たちは溺れそうになった。その時イエス様を起こしてですね、先生大変です。そう言うとイエス様は起き上がって、風と波をお叱りになると静まって凪になった。そう書いてある。風と波をここでもお叱りになったと書いてあるんですね。そうしますと波は静まってですね、風は収まって、まあ凪になった。この叱るという言葉はですね、ただ叱責したとか、この威嚇した、脅したということではなくて、支配したという意味なんであります。この8章の25節のこのルカ福音書にはですね、主は命じれば風も波も従うではないかと互いに言ったと、そう書いてます。同じようにこの男を支配していた悪霊に対して、主はこの男から悪霊を出て行けと命じた。この人は汚れた霊に命じると彼らは従うのだ。まさにここでイエス様は悪霊にこの対してですね、命じた、支配なさった、悪霊を支配したと、まあ、そういう意味であります。波も風も悪霊も主イエスの力に、まあ、服従した。風や波っていうのは自然の力ですよね。自然の力もまた同時に、悪霊に取りつかれた男を支配してたのは目に見えない力ですよね。 どうしてその男が暴れ出すのか、突然大きな声出して言うのか、我々には分からないんですよね。しかしそういう超自然的な力に対してもイエス様はこの、神の力の前にこの悪霊を服従させたというんでしょうか。神の力が、悪霊の力に勝利したということであります。これは実はイエス様にはどういう力が働いていたのか、これは今まで読んだところのイエス様はこの洗礼を受けられました時のことが書いてありまして、その時にですね、イエス様はこの3章の20、これ前のページにありましたけれども、聖霊が鳩のようにこの目に見える姿でイエスの上に下ってきたということです。聖霊にイエス様は満たされていたっていうんでしょうか、聖霊の力だったというわけですね。これは4章の1節の誘惑の記事のところでも同じように書いてありましたね。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして悪魔からさまざまな誘惑の出来事をこう体験した。実はここでも聖霊に満ちておられたということが書いてありました。また今日 の14節のところでもですね、4章の14節のところでも、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られたと書いてます。いずれもイエス様にはこの聖霊の力がですね、神の力がこの与えられていた。その力によって、この悪霊を支配なさったんだということがわかります。この悪霊をこの男から出て行けというふうに命じたと書いてるんですけれども、この35節ですね、黙れこの人から出て行けとお叱りになった。これは追放したというふうな意味に理解できますね。出て行けっていうわけですから追放した。しかしこのところの明治の時に訳されました直井直春訳っていうのを読んでみますとですね、つぐめかつ彼よりいできたれとという訳をしてるんですね。で調べてみますと、これは出て行けっていうことよりも、出てこいという、そういう言葉ですかね、そういう意味だ。黙れ、悪霊よ黙れ、お前は黙れ、出てこい、騒ぐのをやめて黙って私の前に出てこいと、そういう意味だ。つまりここで主イエスは悪霊と向き合った、悪霊と対峙した、悪霊と対決したと、そういう意味に理解できるんですね。そういう意味に理解しなきゃならない。単に悪霊をですね、この追放したということよりも、悪霊にこのを呼び出してですね、悪霊と対決した、そういう意味ですよね。確かに中世のカトリック教会にはですね、司祭の役割の中にいろんな司祭がいたんですけれど、役割を担っている悪魔払いというエクソシストですよね。でそういう役割をする人も、そういう役割を担う司祭もいたわけなんですよね。でさ、それはまさに悪霊を、追い払うというんですかね、エクソシストですからね、そういう役割を担ってたわけですけども、この悪魔払いっていうわけですよね、悪魔を追っ払うっていうんですか。しかしここではですね、そのイエス様は単に追っ払ったっていうんじゃなくてですね、その悪霊と対峙なさった、悪霊を従わせたという意味がここに明らかにされているわけですね。そういうことを読み取っていかなきゃならないと思います。で、賛美歌の497番、今日は歌えませんけれども、そこに雨なる日月は巻き去られという歌があるんですよね。その第2番目のところに、ただ一言もてガリラヤの 荒ぶる波風たちまちに沈めし主イエスの道からは時はに絶えせず変わりなし。そして、主イエスの時はに変わりなしということが繰り返されていくんですよね。でこの賛美歌の中に本当に、イエス様は荒ぶる、先ほどの8章のところでにあったようなんですね、波風、荒ぶる波風がイエス様の一言でもってたちまちに静まったという出来事を思い、この賛美歌はそのことを書いていると思うんですよね。まさにその道からは時はに変わることがない、永遠に変わることがない、変わることがないんだ。まさにその道からは今日私たちの街道にもですね、その道からがイエス様の御声が私たちのところに響いているというふうに受け止めることができるんじゃないかと思うんです。悪霊よ私の前に出てこい、キリストはやっておられる。さまざまな悪霊はさまざまな力を持ってこの我々を脅かしている。まさに私たちを縛っているこの世のさまざまな力から私たちを主イエスは解放してくださり、私たちを聖霊の力に満たしてくださるんだということであります。ローマ書8章の15節にはですね、この洗礼の恵みを語っているところであります、ね、私たち一人一人はイエス様をアバ父よと呼ぶことのできる御子の霊を私たちにお与えくださったと書いてますよ。洗礼を受けたということ、受けるということはですね、このイエス・キリストのその霊をですね、私たちも与えられているんだということを洗礼は示してますよ。このイエス様はこの洗礼、聖霊を受けられたイエス様だけではないんですよ。そのイエス様が受けた聖霊をキリストを信じる私たち一人一人、そのイエス様の御霊を私たちにも与えてくださるというのが、それが洗礼ですよ。だから我々も聖霊が与えられているんだ。その聖霊っていうのは今言ったようにですね、何か特別な力のということよりも、まさに我々に目に見え超自然的な力がね、我々に働いていて、得体がもう正体がわからない、まあ、いわばこの今日戦争を起こしているような悪霊を出ていけと言わなきゃなんないようなですね、その人自身ということにも、その人を通して悪霊が働いているとしか思えないような、いろんな現象がやっぱり世の中にあるじゃないですか。まさにそういうところに我々は取り囲まれているということ、まさにこの精神的な病気もそういうものであったと当時の人は考えてたわけですよね。だからイエス様はここでその悪霊に対して聖霊によってこれをですね、征服され、そしてこの服従させたんだ、そういうイエス様の道から、イエス様の勝利の力がここに示されているんだというふうに受け止めなきゃならないと思います。でイエス様は街道を出て、この2番目の話になりますけれども、38節以降です。シモンの家に入っていった。シモンというのはイエス様の弟子ですよね、ペテロのことですよね。でシモンの家に入った時に、シモンの姑が高い熱に苦しんでいた。まあこの奥様の、この結婚してた、ペテロが結婚してたと思われますが、その奥さんのお母さんですか、ですよね、が高熱でこの苦しんでいたというふうに書いています。で私はやはりイエス様はこの家に入っていかれたということは、このイエス様がこのシモンの姑というものが病気で苦しんでいるということを、まあ、見抜いていたのではないかと というふうに、まあ、私は受け取りたいですね。人々はそのことが分からず、イエス様のことをイエス様に彼女のことを頼んだというふうに書いてあるんです。すでにイエス様はこのことを知ってたんではないのか。そして39節、イエスは枕元に彼女の枕元に立って、ここでも熱を叱りつけられると書いてます。これは先ほどの叱ったという言葉と、まあ、同じ言葉ですよ。同じことが書いてあります。でこれはまた後の方のですね、41節の後ろから3行目のところ、イエスは悪霊を戒めてと、ですね、ここのところも同じ言葉が実は使われているんですよね。つまりこの病気に対してですね、イエス様はそのこれが悪霊の力によってというふうに考えてましたので、受け取ってたもんですから、その悪霊を支配するですね、そういう言葉を語ったと、そういう技をなさったということであります。高熱のために彼女を、まあ、病床に縛りつけているその力と対決なさったと、そしてそこに救いをもたらされたんだということであります。このマタイ福音書の方には同じ記事なんですけど、こういうふうに書いてありました。イエスはペトロの家に行き、その衆徒が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、衆徒は起き上がってイエスをもてなした。イエスは病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。マタイ福音書にはそのイザヤ書の言葉が書いてあるんですね。つまりイエス様はここで悪霊をその病の原因であると考えられていた、受け取っていたその当時の悪霊をですね、に対してこの征服なさった。しかしそれは単なるですね、この力による征服ということよりも、このマタイ福音書の方はまさに病を身に受ける仕方で征服なさったということが書いてあるんですね。単にこの病をですね、こんなものをもう追放してしまえというそういうことよりも、ここでマタイ福音書はですね、イザヤ書のこの言葉が実現するためだった、つまり病気で苦しんでいるその病を、私たちの患いを身に負い、私たちの病をイエス様は担ってくださったんだ、担ったと。単にこれを追放するっていうだけでなくて、その患い、痛み、苦しみをイエス様は自らの身に受ける仕方でこれを征服なさったというふうに受け止めるべきではないのかと思われます。この2つの事例によって聖書が告げるこの病とイエス・キリストとの関係というものが知らされますね。イエス・キリストは私たちの肉の弱さから来るさまざまな病、それに伴う人生の患い、この病気の一人の人が、病気の人がいるということはその人だけの問題ではなくて、やっぱりそのそれを支える家族、ここでも先ほどもありましたように、病人をですね、このみんなこの連れてきた、抱えてきた、抱えていた、そう書いてありますよね。まさに一人の病人がいるということは、それだけではなくて周りの人もですね、いろんなその患いの中に巻き込まれているし、その労苦の中にあるということだと思いますよ。まさにそういうところまでイエス様はこの自らの身に追われていったんだ、全ての重荷を負ってくださるキリスト、担ってくださるキリストを がここにいるということを知らされますよね。すべて重荷を負うものは私のもとに来なさいとキリストは言われました。そういうことを言えるのはね、我々人間ではないですよ。これは人間にはそんなことを言えません。自分自身だって負えないような、それが人間。しかしすべて悩み苦しめるもの、重荷を負うものは私のもとに来なさい。まさにそれは神の聖者であり神の子ということを表している、そういうことで、そういう事柄でありますね。まさにこのキリストとの交わりに生きるのが、まあ、キリスト教信仰だというふうに言ってもいいと思います。で最後にこの42節以下のところが読まれたんですけれども、そこにですね、朝になると人は、イエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回って、そのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町々にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだと言われたと書いています。なぜ群衆はイエス様を自分たちのところにいてほしいと言ったんだろうか。それは病を負っている人がたくさんいてですね、このぜひ自分たちのところにですねいて、病を次から次と治していってほしいという、そういう願いだったろうと思うんであります。病の癒し主となってほしいと願ったからに違いありません。ここにはちょっと次のところに引用しておいたのはですね、柳原忠夫先生の言葉でありますが、仲介でありますが、こう書いてありました。イエスは病者を癒し悪霊を追い出す能力を持ちたまい、また実際にこれを行いたもうた。それが悩める人々にとって大いなる恩恵であったことはごも疑いない、少しも疑いはない、まさにそうだった。しかしイエスの根本的使命は罪の束縛からの人を解き放つことであって、病気を癒したもうことではない。罪は必ず許される。しかし病気は許される、癒されることもあり癒されないこともある。神は最善を成したもう。で一番最後にこんなことも書いてるんですね。熱病のままでも神の国にいるのに入るのに何の差し支えもないと書いてある。我々も今日もそうじゃないですか。我々の病気がですね、もう 100% どんな病気でもですね病院に行けば治されるというもんでしょうか。 100% と言えないじゃないですか。癒されない時もあるということだと思うんですよ。一生懸命お医者さんが労苦し努力してくださっております。しかしそれでも 100% 完全に全ての病気を癒すことができるということではないんですよ。しかし病気のままでもあなたは罪の許しが与えられたものは神の国に入ることができると、そしてイエス様はまさに神の国の福音を告げ知らせるためにこの世に来られたんだ。じゃあ病の癒しはどうなんだ。病の癒しはまさにこの世界に神の子、神の聖者が来たということを示す、表す確かな印であったと思います。私たちもまた今日この世界に住んでいる、さまざまな労苦を背負いながら住んでいる、生きていかなきゃなんない。目に見えざる存在である悪霊は私たちの肉の弱さに入り込み、さまざまな肉の欲望へと引きずり込んでいく。悪霊がする働きは病気だけではないですよね。 病気を起こさせるだけではないですね。人間のいろんな欲望いうものに囁いてですね、そういうものを引き起こしている、それもまたこの悪霊の力であります。私たちを病や患いや死によって支配しようとしている、そういう力。しかし聖書は語ります。イエス・キリストはこの悪霊がですね、最終的に私たちを死に追いやっていこうとする、死をもって支配しようとする、そのこのヘブル書の手紙にはこう書いてありますね。イエス・キリストは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでしたと書いてある。つまりそのイエス様はこの人間のこの世のですね、さまざまな病や患いや苦しみや、そういったものの根源にあるこの悪の力、罪の力、死の力、それを司るその悪魔をご自分の死によって滅ぼしてくださったと書いています。我々はまだまだですね、この地上にある限りですね、その病から解放されることは完璧にはないかもしれません。そういう患いを我々は担ってこの行くと思うんです。しかしイエス・キリストはがこの地上に来たということは、その死を司る悪魔をまさに死の恐怖のために奴隷となっていた私たちを本当の意味で解放なさるために、勝利をもたらすためにイエス様は十字架の技に疲れたんだ。イエス・キリストは悪魔の最終的姿である罪と死に対して勝利者となられた。この世はなお闇と死に取り囲まれている世界でありますよね。私たちはしかしその中でイエス・キリストによって、先ほども詩式者の祈りにありましたが、主の祈りをですね、祈りながら生きていきなさいと言われましたよ、教えましたよ。ここに主の祈りの中にですね、悪より救い出したまえという言葉がありますよね、祈りがあります。この悪よりっていうのは抽象的な悪ではなくて、これは悪霊とか悪魔とかですね、そういう存在、そういうふうに訳すことができるわけですよね。悪霊より救い出してください。まさにその時イエスは主であるという告白をするということは、まさにイエス・キリストの、あなたは神の子、神の聖者であるあなたの身力によってですね、そして私たちもその聖霊を与えられて、このそういう祈りをしながらですね、この誘惑に負けないで、またこの力に負けないでですね、イエス様と共に歩んでいきなさい、この世の旅路を歩くようにと命じられているわけであります。で、最終的に私たちは罪と死のその力を克服してくださったのがイエス・キリストであるということを信じることができる、信じていきなさい。先ほど一番初めに読んだ詩篇126篇、涙と共に種をまく人はと書いています。私はこれを涙とともに信仰の種をまく人はというふうに受け止めることができるんじゃないかと思います。涙とともにこの地上を歩んでいくときにいろんな涙を流さなきゃならない私たちの人生。しかし信仰の種をまく人はイエス・キリストを信じるその信仰の種をまく人は、あるいは信仰の種の袋を背負いながら出ていく人は、喜びの歌とともに借り入れるだろうと言ってますよ。まさにこれがですね、なお私たちはこの地上にあっていろんな病、この患いの中に行けなきゃならない、苦しみの中にあると思う。しかしなおそれを この征服してくださったイエス・キリストを信じて信仰の喜びの中に生きていきなさい。私たちには死ではなくて永遠の命というそういう喜びを与えられていくんだということであります。今日のこの言葉をですね、この詩編の言葉を信じてですね、今週もまた歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。